Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、日曜日の朝でね、珍しく朝早く朝からね、主人がお洗濯をしていて、お洗濯ってうちはね、すごい主人がね、これは僕の仕事って感じですごいやりたがる一つなんだけれども、そのために洗濯機がね、キッチンだとすごい聞こえるので、それでね、なんとなく、リビングの方にね、追いやられたっていうか、ここで録音したらいいんじゃない今日はっていうことでやってきました。ここね、前にも皆さん何度も録音をしているので、なんか気づいている方も結構いらしてね、シーリングが高いのでね、すごく声が反響するんですよね。そういう意味で今日の話もきっと幅広い感覚で聞いていただけるといいなと思います。まずはね、昨日のお話、すごく皆さんからの感想をいただいてありがとうございます。耳が痛くて聞きましたとか、改めますとか、耳が痛いと言いつつも皆さんの感想の内容を聞いてるとすごい可愛くて、私的にはすごい役に立てたらありがたいなと思ったし、皆さんのすごく温かい感想がね、何よりも感謝でした。なのでね、ある意味いろんな気づきになったということなので、ぜひお役立ていただきたいと思います。もちろんね、聞く側とかの視点っていうのもたくさんあるので、私のお話が 100% っていうわけではなくてね、その自慢とシェアの観点に関してはね、受け入れる側、聞く側がね、どんな気持ちなのかっていうのが、もちろん、もうメインにはなってきます。だからね、その反対側の視点、聞く側の視点になってくると、また全く違うお話が繰り広げられていくんだけども、昨日はね、ある意味、成功者の方がね、自己という自分自身の在り方をね、変えることによって、さらに成功をね、キープすることができたっていう観点から、昨日はシェアさせていただきました。今日のお話はね、子育てカテゴリーに入れてるんだけども、子育てカテゴリーの表紙をね、皆さん見たことある方は、ゆっくりと見たことある方は気づいてると思うんだけども、子育てプラスって書いてるんですね。だから家族であったり人生観であったり、いろんなことを交えながら、子供との体験談を通して皆さんにお届けする、そんな人生のお話としてね、役立てて、子育てのお話だけなんだなと思うのではなくて、いろんなね、幅広い観点で聞いていただけるといつもいいなっていうふうに思います。さて、この話もね、すごいふと思い出したもので、数日前にね、これを録音してもらいたいんだな、マスタースピリッツっていう風にね、すごくやり取りのあったもので、で、なぜいきなりこれなのかっていうものも、いろんなちょっと観点があるので、まず話を進めていきながらね、皆さんにお届けしていきます。完成道具のトピックでいくと、そのままでいいんだよってことと、人生ね、もう本当に備えあれば憂いなしっていう言葉あるけれども、それとね、違って、なんていうのかな、心を備えていればね、もうそのままの流れに行くっていうふうにね、皆さんにその感性の感覚としてね、聞いていただいて、皆さんがどんなふうにジャッジメントしていくのかをちょっと進めていきたいと思います。うちね、息子が2人いて、上の子は映画関係の、仕事をね、ずっとしているんですね。もう何年なんだろう、だいぶね、もう前に卒業をして、とはいえまだ30なのでね、そうすると単純に言って8年ぐらい、この業界に関わっているんですけれども、そのうちの子、まさにね、自分の好きな、小さい頃からの感性通りに来てるんだなと思うんですね。これはね、上も下も見て もう本当にちっちゃい頃の小さなヒントっていうのが、生かされてるなと思うんですね。だからこそ振り返ってみて、その時にね、その小さなヒントをね、潰すことなく見守りながら、一緒に笑い、一緒に泣いてっていうことができてよかったなっていうところいっぱいあるんですね。さて、この観点、今日のお話は上の子の話なんだけども、上の子がね、皆さん、作文得意ですか？苦手ですか？ まあね、アメリカはね、その作文ってなってくるとエッセイってなってくるんだけども、ある程度のもちろんフォーマットはあるわけよね、エッセイで。で、日本だとね、作文用紙っていうのがありましたよね、もうまさに。で、そうなってくるとね、作文、先生たちから得る高い評価の作文っていうのと個性っていうのがやはりあるわけよね。そこでね、多分中学校の時だったと思うんだけど、まあ三者面談の時か先生に呼び出されて、で先生にねお話を受けたことがあって、で多分これブログでもねずっと前に書いたことがあるのね。でもこういう音声ってね、その時の状況をね、もっと詳しくお話ができるのですごい嬉しいなと思うんですが、その時にね先生に言われたのはこれだったんですね。先生がね、すごくいい先生で、もう本当にうちの子のことを思ってくれていて、私たちもすごい息子もこの先生が好きで、私も好きでね、ずっと仲良くもしてきたんですね。でもその先生がね、言ったんですよね、うちの子ってショーンっていうので、まあ、ショーン君のね、そのエッセイってすごく好きなんですよね。でもこれだとこの高い評価を与えることができないんですって言われたんですね。で、そしてもちろんこれから先高校にも進学していくわけだし、高校に進学をしていくと次に大学って出ていくので、もう少しプロフェッショナルだ、まあ要はね、なんて言うんだろう、まあ日本語はちょっといけないけれども、プロフェッショナルの、ね、観点でね、その進学に役立つような文章であったり、そのエッセイという論文の書き方をこの子には習得してもらいたいって先生に言われたんですね。なぜならこの子のエッセイ、まあ、作文はね、まあ、全てこの映画とかのストーリーのようなんだって言われたんですね。で、私はね、もう意外に私のブログを読んでくれてる方もわかると思うんだけど、まあある意味私もその観点に近いかなと思うんですね。だから綺麗な言葉とか、まあ、私なんか誤字脱字の女王って自分で言ってるぐらいなんで、もうね、まあみんなに意味伝わればいいよねみたいなところが時々あります。そこでね、うちの子がやっぱり先生にそう言われた時にね、ああやっぱりなと思ったんですね。まあそこで、まあ、とりあえず先生にはね、もちろん先生も私もお互いアグリーしていた、なんていうのかな、同意していたのは、この子の感性がこのままあるようにっていうことを話したんですね。まあ、それはもう本当に先生のありがたい視点で、でもその論文がもっと上手に書けるようにっていうところで、で、まあそこに関してはどうなんだろうと思いながらも、まあとりあえず、まあ子供たちはいつも2つのことっていうのを教えてきました。本来自分が持ってる感性っていうもの、で、そしてもう一つは社会に受け入れられる感性っていうもの。なので、これはね、って、この自分の感性を出しても OK かなっていうところでは、どんどん自分の出しなさいと。で、もちろん社会的にね、例えば学校であれば、もう学校って先生たちがね出す評価っていうのがあって、それでいい点っていうのが必要だったら、それに合うようなことをね書けるっていうような、まあ、2つの自分のね意識とか考えっていうのを持っておきなさいって子どもたちは言ったんですね。まあ、子どもたちはいつもあなたたちは頭がいいからって、もうねこの2つのことが、ね、できるんだよねっていうふうにしてね、よく言ってきたんです。まあ、でもね、その時にね子供と話をしながら言ったんですよね。その先生はね、大学の進学の時の論文を心配しているんだけども、まあ、きっとねあなたのことだから、その論文がない状況でその大学進学するんじゃないかなって言ったんですね。でも実際にはね、本当その通りになったんですね。うちの子がその、まあ、の選んでいったところがね、もちろん映画界っていうそのハリウッド界のものなんですけれども、そういうねプロデューサー業のね、そのデグリーを取るっていう時にね、まあその学校の進学のうちで州立大学では彼が欲しい単位がなくて、でその州立大学で取れるとこがちょっと遠かったんですね。でも大学の在学の学校に在学中にインターンをするっていうことを考えたら、やっぱりロスに近い方がいいよねっていうとこ でそれで選んでいったところに、最終的に論文がいらなかったんですよ。 で、まあ、この場を借りてなんですけども、本当に在学のね、卒業の時のプロジェクトって映画の制作があって、うちの子は監督っていうよりもプロデューサー業の方のデグリーを専攻していたので、もう本当その時にいろいろお世話になった皆さんもたくさんいます。大学のねプロジェクトに関してね寄付をしていただいた方々もいっぱいいるので、この場を借りてありがとうございます。お伝えしておきたいと思います。はい。で、話を戻しておくとね、うちの子がやっぱり必要なのかなって先生はあんなに心配していたのに、最終的にねいらなかったんですよね。だからこそね、これが上手にできなければっていうようなねことがねあったにもかかわらず、やっぱり必要なかったっていうことで、そうしてね、大学の進学のちょっと前に、2年ぐらい前にね、もちろん、シニアって最後の年にそういう書類とか大学へのアプリケーションっていうのを出していくわけじゃない。その時にね、実は出会って、私がすごく仲良くしていろいろと相談をさせていただいていた人が、実は脚本家さんなんですよね。でも脚本家さんとしてものすごくたくさんの賞をいただいていて、もちろん同じ高校のね先輩父兄さんになっていったんだけども、もう息子さんがうちの子よりも2つぐらい上でね、でまあそのお父さんがね、いろいろとうちの子に大学の進学で、もしも例えばちょっとした、テストであったりエッセイとかになってくると、このポイントを忘れずに置きなさいっていうことを教えてくれたんですね。大学が専攻の時に見る時のエッセイのポイントっていうのがあって、もうこれだけ覚えとけばいいからみたいな感じで、それでね、すごくもうなんていうのかな、もう 100% プラス役に立ちました。最終的にね、先生がすごく心配してたことっていうのはもう全然必要じゃない流れになっていて、なぜならやっぱりうちの子がね、自分の感性っていうものを、正直自分が好きに書いたりとか、自分が好きな生き方をしてる人ってそう簡単にね、この社会の風潮に合わせるのって厳しいところもあると思うんですね。なので、綺麗にもうその波動に周りが綺麗にフィットしていくっていうような、そんな流れになりました。でもね、面白いのはこの子が小学校の時に、アメリカってもちろんギフティドスチューデントっていうね、その IQ が高いとか、なんかこのここの部分で長けてるんじゃないかっていうギフティドっていうのがあるんだけども、そこでね、うちの子は実はこの文を書くことの感性っていうものでね、選ばれていました。才能を伸ばすっていうのもあるんだけども、実はこのギフティドのクラスっていうのは、どんな子がどんな才能を持ってるかっていう、実はリサーチも重ねていたので、そうすると、アメリカのね、全そのギフティドスチューデントのデータっていうのをね、アメリカは集めていて、その年っていうのはものすごく文とか表現っていうものがテーマになっていた年だったらしいんですね。そこでね、ちょうどうちの下の子も数字的な部分でギフティドの方に行った方がいいって言われながらも、なんとその時の法律っていうかね、ルールでは、この一家族から2人ギフティドスチューデントが同じ学校にいてはいけないっていうのがあったんですね。それで下の子はまだ正直言ってまだ1年足りなくて2年生だったので、3年生からそのギフティドっていう専攻があって、先生としてはもう早くギフティドに移ってもらって、クラス内でのね、いろんな、トラブルっていうのが、違う時に話するけれども、そういうのを避けたかったんじゃないかなとは思うんだけども、そういう意味で一番上のお兄ちゃんを先にっていう風になったんですね。でも私的にすると、一家族からね、同じように、違う才能っていうのを持ってね、こういうギフティドスチューデントになるっていうのもありなんじゃないかなと、私的にはその後も思っていろいろと話をしてきたんですけど、そしてね、その年ってお兄ちゃんが、4年生か5年生ぐらいだったんだけども、その時にね、お兄ちゃんはその1年間、この子が持ってる感性っていうものをすごく、教育委員会がね調べていました。なので、そのギフティドスチューデントの特別な先生がいて、その方とやっぱりお話をするときに、この子が持ってる感覚 というもの、それを文にさせたりとか、でそしてお話をすることによってこの子のイマジネーションっていうよりも、まあこの子の心とか思考っていうものをすごく見せてっていうかね、話をしながら先生もね、どうやったら引き出せるのかさらにみたいな、まあその時点でね、先生方がすごく出してたっていうか、まあその年にね、結局そのギフトドスチューデントとしていただいたのが面白かったんですけど、まあこれ大人になって多くの皆さんがね知っていくお話なんですが、あの有名なねフランクリン・コビーさんのね本7つの習慣、その7つの習慣のね、まあ子供版みたいなのがちょうど出る時なんだっていう時で、でそれでまあこの子たちが持ってる感性っていうのをどうやったら活かせるかっていう習慣的なものもね、その時に先生たちがまた教えたりとか、でそれでその特別プログラムっていう7つの習慣のプログラムをね限定で会った時があって、そういうまあその時はねまだズームなんてない時なんで、それでもまあオンラインでそういうまあ勉強をね受けるっていうようなことがあったりとか、すごくアメリカって国は面白い国なんだなってその時に思ったんですね。さて小学校の時点ではこの子が持ってる感性文の書き方っていうのが、あちょっと変わった感覚を持ってるって、この子がどんな才能があるかちょっと見てみようということでギフテッドスチューデントに選ばれていて、そして中学校になっていくと大学進学に備えて先生がこの子が持ってる感性とか文の書き方っていうのをちょっと直していかないといけないんじゃないかっていうふうにやっぱり出てくるわけですよね。そうするとね、人違えばやっぱり感覚も違っていて、心配することとか懸念することも違っていて、最終的にはその周りの人たちの懸念いろんなものを、まあ、あのにっこりと微笑んで Thank you っていうことで、全く自分に必要がないんだなっていうものは話を聞いても何してもスルーするっていうのがものすごくうちの子にあったので、まあ、あのその部分ではね、まあ、なんていうのかな、まあ、Thank you for worry thinking about me って感じだね。まあ、皆さんの懸念は本当にありがたいことですがっていう、まあ、要は単純に我を行くっていう感じでね、まあそれがあって今最終的にね、もう本当に、まあ、あの自分がねその本を読むことっていうか、仕事でねやはりいろんなその本であったりストーリーっていうものをすごくよくあの知るように、そういうこれはこの感性に変えていくといいんじゃないかなみたいなのを、最終的にもう大学の時から有名な映画会社のインターンで入った時からずっとやはりそういう文っていうものに関わってきてるんですよね。だからこそね、もうその子が持ってる感性はそのまま生かすことが一番だなっていうことを、私は自分の子供を見てものすごく実感してきました。なのでね、親がこうじゃなきゃいけないのよっていうことはすごく私は納得できないことで、なぜなら子供たちにいつもどうしたいっていうふうに聞いてきてたんですよね。で、ある程度意見を聞いてから、じゃあ今度はマミのターンでお母さんの意見も言っていいっていうふうに言って、まずは必ずこの子たちの意見を聞いて、その後に私の意見考えて、でもそれを受け入れるのもね、それは自由だよって、でこれはお母さんの意見であっても今回の件に関しては合わないなと思う時は堂々と却下していいのよっていうふうにね、すごく子どもたちとの交流をしてきました。まあ、今なんかねもう大人になったので、私が絶対こうした方がいいんじゃないとかっていうようなね、まあ、食べ物とかなんかの時の話なんだけど、その時に Mom, don't push me みたいな感じでね、これ以上押さないでねみたいな、まあそんな会話をねするような笑いの場ってのもあるんですが、改めて皆さんにもね、あの感性、いろんな人がいろんなことを心配しても、もう今日のお話のようにね、綺麗に流れるようになります。だからこそね、まあ余計な心配とかとしても未来っていうものは本当に変わるわけで、もう綺麗にこの子の道が開かれるようにって思っていれば、もうね、 まあ、余計な心配はね、本当に親とか大人の人がすごい好きな分野なんだけど、もうね、心配するよりもね、そのエネルギーをね、全く違うところにもっと違う形で生かしておくと、ものすごく相手にも楽だと思うし、あなた自身にとっても楽だと思うので、今日のお話、何らかの形で役になれば、役に立てば幸いです。 OK, thank you everyone. それでは Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。